Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
毎月第2日曜日のこの時間は、今を輝く人々をゲストにお迎えし、自分流のライフスタイルをテーマに、日々意識していることや暮らしのヒントについて伺う、Cosette Jolie Presents Radio Bote。さあ、今回のゲストはシンガーソングライターの中村恵美さん、そしてプロデューサーでギタリストの川村ひろしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
恵美さんは2年前にゲストに来ていただいて、はい、このコーナー2回目のご出演なんですが、はい、川村さんは初に、は
い、お邪魔します。
なりますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はこの、番組レイジーサンデーの中に入っていまして、うん、今スタジオではジョージカックルもね聞いてると思うんですけど、うん、以前牧野さんと川村さん一緒に
そうなんですよ
ご出演いただきましたよね。
牧野くんのアルバムの時僕プロデュースさせていただいて、
うん、はい、なんかその時にすごい覚えてるのが、はい、ジョージさんが、はい、恵美ちゃんがいないとめっちゃ喋るねって言われ
てたかもしれないです。
そうなんや。
そうです。僕そうなんですよ。恵美ちゃんいるとあんま喋んない方がいいかなみたいな謎のキャラ作りをしてて、はい、で今日はおしゃべり野郎になるかと思ってます。
今日はいっぱいお二人話してください。
はい、
よろしくお願いします。はい、
ちなみに川村さんは、はい、恵美さんのアルバムもプロデュースを手掛けていらっしゃって、はいはい、あとはもちろんライブにもギタリストとして出演されていて、うん、はい、本当にお二人のそのライブでのつながり感っていうんですか、以心伝心感っていうのがすごくこう躍動感ありますよね。
ありがとうございます。
嬉しい。
そうですね、もう12、3年出会って、うんうん、ずっとやってるんですけど、うんうん、本当に川村さんと出会ってからはギターは本当川村さんにしか弾いていただいたことがないので、
う
ん、はい、なんかもうなな
んかもうな
ですよね。本当にライブでは
今強さが出てた。そうですね、僕ちょっと黙るかもしれないです
黙らせる感じありましたよね今ね。はい、もう大変お世話になってます。
作品作りでも川村さんが入ったことでやっぱりこう変わった感じですか。
もうそれはすごく大きく、やっぱり私が一人で作ると、うん、こうなんですかね、狭い畳の4畳半の部屋にで曲がこう出来上がる感じなんですけど川村さんが来てくれることによって本当にその4畳半からそこに窓がついて、なんか水道がついてとか
水道
バルコニーとかかなと思ったら、
なんつんだろう、なんかすごく部屋が
窓までは良かったけど今
そう人が入れるような部屋になるというか、すごく人がこうそこに入りたくなるようなお部屋にしてくれるというか、もうすごく自分の音楽を広げてくれる方なので、うん、自分の言葉を一番大事にやっぱ広げてくれるすごい人だなっていうのは思ってます。
いや素敵な表現ですね、
はい、水道ありがとうございます。
水道そうね、
嬉しいです。
よくわからない、
どんどん間取りが広くなってるっていうことですよね。
そういうことです、そういうことです、はい、
さあそして実はお二人コゼットジョリがオフィシャルサポーターを務める今年のフジロックにお客様としていらっしゃって、コゼットジョリのブースにも遊びに来てくださったんですが、
はい、
この収録始める前にももう夏の一番の思い出がフジロックですっておっしゃってましたもんね。
はい、もう本当コゼットジョリーの皆さんがねお誘いくださって、うんうん、で私たちフェスは出演ではさせていただいたりはしてたんですけど、自分でこうプライベートでね、うん、行くっていうことが全然なかったので、うん、初めて行って感じることがいっぱいありましたよね。
ありました。
じゃあこうオーディエンス側として感じることが、
はい、そうなんかもちろんライブは楽しかったし、っていうのもあるんですけど、じゃあ駐車場どこに止めるのかとか、うん、どこ止まって、うん、で持ち物何を持っていくか、これは持っていかない方がいいんだとか、うん、下調べから、うん、こう会場を渡り歩くところとかも、あ ATM とかフジロックの中にあるんだとか、
あれびっくりした
なんかね、すごい一つの村が ねできてるみたいで、
町じゃなくて村
っていう、ね、ちょっと待って村で育ったから
今日多分僕ツッコミ役で呼ばれたのかな今日はきっとね、
なんだなんか
思わず両サイドから突っ込んじゃいましたね。
なんだろう、なんかすごくお客様がどんな準備をしていつもライブ楽しんでくれてるかとか、うん、一つ一つがすごく、あとスタッフさん側の思いとかいろんなものをいっぱい感じて、すごいこれからフェス出ることがまた一つ一つますます楽しみになるなっていうのがすごくありました。
カマルさんはどうでした？
僕その今エミちゃん言ったその、うん、家庭を楽しむじゃないですけど、それもすごいあったんですけど、うん、個人的にはやっぱフェスとか出ると裏動線っつって、うん、お客さんが入れない道路、
要はアーティストの出演者専用の
ショートカットして、そう、うん、会場に行く道あるんですけど、基本的に僕らそこ使って、要はズルしてこう会場にねであれがないことでやっぱ楽しめる景色とかがたくさんあったから、うん、なんかやっぱ全然違うなっていうやっぱ印象ですね、うん、これはやっぱ楽しみに皆さん来ているんだなっていうのが分かって、それがすごく良かったです。
その違うステージに行くまでの道のりですれ違う人の、
う
ん、その笑顔の表情だったりとか、あのライブめっちゃ良かったとか言うと、うん、うわ見とけばよかったとか、う
ん、ありました、それありましたね、
あったね、めっちゃそういうの。
またその道のりの中に今回のコゼットさん そのブースもあったんですけど、ブースにも実際に行かれたんですよね、
はい、行かせていただいて、うん、もうすごい列がなってて、
めちゃめちゃ並んでたよね。
そうで、あと何よりちっちゃい子お子さんがたくさん楽しんでるのもすごく印象的で、なんかインスタにも上がってたんですけど、うん、その並んでる中でコゼットジョリーのスタッフさんが冷えピタみたいな冷たいのを渡したら、どんどんその小さい女の子たちが次の小さい女の子にその冷たい氷を渡してあげたりっていう、
優しい連鎖
エピソードにもう読んでんだけで泣きそうになって、あの場にいたからなんか、ああそんなエピソードもあったんだと思って、なんかこうネイル楽しむだけじゃなくて、なんかすごいあったかい雰囲気がそこにはいっぱいあったんで、すごい素敵なとこだなと思いました。
そのブース自体も、うん、コロナ禍があったので、うん、4年ぶりでこうお客様とやり取りをしながら苗場の空を塗ってっていうやり取りが、ね、久々にできたので、なんかそこに生まれるやっぱりこう人と人のつながりだったりとか、音楽が軸になって集まっている、その、ね、空気感っていうのがすごくこうブースの中にも詰まってましたよね。
詰まってましたし、なんかお手洗いの前にもコゼットジョリさんのハンドソープが
シンプルデーの
いっぱいあって、あ、そうシンプルデーの、それを洗いたいがために並んだりしました、
ね、あれ良かったよね、あれめちゃくちゃ
すんごい並んでるのに、もう一回洗いたいねみたいな、洗ったりして、分
か
る、
あの香り嗅ぐとなんかリフレッシュできますもんね、
う
ん、
あれはすごいみんな嬉しいだろうなと思って、
あのブースで川村さんも買ったよみたいなの載せてましたね。そうそう
そ
う
そう、まさに僕そのハンドソープそこでそう買わせていただいて、最高でした、
もうクンクンしてます
ね、クンクンしてました、はい、あの青色の苗場の空、はい、あれすげえ欲しかったんですけど、うん、僕ギター弾くとき爪で取れちゃうから、
そっか
あれでも今買っとけばよかったなって思いました
私持ってます、つけてます、
あれでめっちゃ可愛いよね、
は
い、
今日もつけてますね、はい、
コゼットジョリーのリールで塗り方が載ってるんですよ、混ぜ方とか、
あ、そうなの、
でそれすっがん見しながらやったけどうまくできなかっため
ちゃくちゃいい色、
今度貸してあげます、
ね、あれ、はい、あ、左手に塗ればいいのか、
そうですね、
もう一個、まずはね、エミさんに塗ってもらってね、
そうですね、
いいかもしれない、は
い、いいかな、じゃあ
確かこっちが塗ればいいかも、ね、逆かは、うん、はい、
そんな今コロナ禍を経てっていう話があったんですけど、夏フェス自体も今年やっとその声出しだったりとか、みんなで盛り上がるいわゆるこう通常のフェスが戻ってきた感じがあったんですが、それも見ている側としてオーディエンス側として実感されました？
いや、そうですね、なんか感動しましたよね、こう私たちがずっと一緒にライブもやったりしてたスーパービーバーのライブとかもまず一番最初に見に行ったんですけど、もうみんなと一緒に声を上げながらなんか手拍子したり歌ったりする時もうちょっとほろりと来ちゃいましたね、感動して、フジロックのステージに立つのを夢見てたってみんなも言ってたけど、なんかそれを こうファンのみんなとね声出せたのもすごい感動しました。
川村さんはどうでした？
いやもう本当にあの声出せるってやっぱいいっすよね。
ですね、
うん、思ったことを口に出せるっていう、うん、なんかそうじゃなかったじゃないですか、うん、なんかやっぱで体験したことをリアルタイムでやっぱりこうやって口に出してこう誰かと共有したり、まあ、つぶやいたりでもいいんですけど、うん、あれができたのがすげえ良かったなって思いました、
うんうんうん、なんかこう息を吹き返す感覚が自分自身もありますよね。なんか受け止めてはいたけれどもそれをこう出す機会っていうのがなかったので。
そうですよね、うんうん、こんな感じだったなって思いながら、うんうん、
ネイルポリッシュが今目の前にずらっと並んでいると思うんですが、
はい、
今日はですねコゼットジョリのネイルポリッシュの中からエミさんと川村さんにお好きなカラーを選んでいただきました、はい、まずエミさんは2023年秋の限定色おみなえしなよよか100日草コエから1色お選びいただきます。そして川村さんにはレギュラーカラーから1色ということで、まずはエミさん秋の限定どちらのカラーにしましょう？
はい、おみなえしなよよかという黄色の、うん、はい、あのネイルにしたいです。
いい色ですよね、
はい、
すごく温かみのあるスモーキーイエローなんですけれども、うんうん、おみなえしこうね、黄色い可愛らしい小さな揺れる花で、はい、花言葉が圧倒的な美しさ、
はい、
おいおいおいおい、
しかもいいやん、希望ぐらい希望ぐらいいいやんこうなりたいなっていう希望ぐらいいいやん。
エミさん、あのなよよかが、はい、しなやかなちょっと弱々しい女性
ちょっとカットしてい
きなりちょっと
そうですね、うん、なよよか、うん、この言葉がまた美しいですよね、大和言葉、
うん、弱々しい、はい、究極の美しさってもう、はい、モテる要素しかないですよね。
そうですね、うん、もう私の希望が詰まったネイルだなと思ってこちらに来ました。全ての希望が、はい、詰まっております。はい、
あの川村さんから見て、はい、このおみなえしなよよかのお色はどうですか？はい、
めちゃくちゃ素敵。なんかあのえみちゃん割と衣装とかで黄色の基調とした色を選ぶことも結構あるから、うん、なんかリンク、すごくリンクしてるなって思いました、
うんうん
うん、
そんな川村さんにはレギュラーカラーから一色選んでいただくんですが、は
いはい、僕もこれも一目でも
早かったですよね。
もう、はい、もう絶対これだぞって、
うん、
ルリカラクサエンゼンっていうこの色を僕は選ばせていただきました。
柔らかいブルーですね、
はいはい、そうなんですよ。このちょっと灰色っぽい色も混ざってるのかなっていう、うんうんうん、
スモーキーな感じがいいよね、うん、
いいですね、
すごく素敵、
うん、
実はそのお色も今日ヘイさん塗ってたっていう、
もう今日は
ちょっとい
っぱい塗ってきた。あのコゼツの私が大好きなボタンアデアカとかコウバイユーガとか、
うんうん、
いろいろもう好きなやつを塗りたくってきました、
うん、いい感じ
もうお家にコレクションがあるっておっしゃってましたもんね、はいは
い、どんどん増やしていきたいですね。
でもわかる、なんかいろんな色やりたくなるの、
うんうん、
それこそこのルリカラクサ塩前は、うん、ね、川村さんが塗ってもお似合いそう。
そう、僕そうなんですね。よく考えたら左手だったら塗れるなってさっき思って、
うんうん、
ギター弾く方だから。
そうですね、
そう右手は爪で僕弾くんで削れちゃうけど、うんうん、
弦を押さえる方だったら確かに見えるしね、お客さんに、
うん、いけるかも、
うん、
でもテンション上がるからいいっすよね。
なんかこうパッと自分が好きな色とかが目に入った瞬間ってスイッチ入りますもんね。
入ります
入る。やってみようかしら。
そうですね、やってみようかしら急に、
ごめんなんか今普通に出ちゃったわ
いや、いいと思うわよ。なんせルリカラクサ、花言葉が淑女、
う
ん、清らか、信頼、忠実。
私みたいじゃない
一つも どうでしょう、一つもなんだかちょっと疑わしいですけど、
そう、
はい、
でも素敵な言葉だな、
ねえ、忠実さはありますか？清らかさは
どうですか、見て私のこと。
そうですね、うん、もうなんというか
笑ってるね
そうですね、でもあの筋を通す男っていう部分では、 お前筋を通せよって育てて来られてきたので、
うんうんうん、
あの筋という面では、うん、なんか忠実っていう部分になんとか通ずる部分があるのかなと、
ぶれない部分が
そうですね、
しっかりとあるっていう
の、はい、
そうなんだ、
う
ん、
そうですね、
新しい新職買ってあげてくださいね。
お願いします。やった、
ちょっとご褒美をあげよう。
お願いします、はい、
さあということで今回はエミさんと川村さんに選んでもらったコゼットジョリの秋の限定食お見ないしなよよか、そしてルリカラクサ塩膳、さらにベーストップコートの4本セットにしてリスナーの皆さんの中から3名様にプレゼントします。オーバーインター FM の X アカウントをフォローして、この後ポストされるプレゼントトークをリポストするようにしてください。当選者にはダイレクトメッセージでご連絡しますので、インター FM のアカウントのフォロー、こちらを必ずお願いしますね。さあそして今後の活動予定が気になるんですが、この秋もたくさんのライブを控えていらっしゃいますよね。
はい、うん、9月もたくさんあるんですけれども、一番大きめのライブですと11月9日木曜日に東京のキネマクラブという場所で、うん、あのワンマンがございまして、突然ワンマン2023 in 東京バンドバージョンということで、はい、あのギタリスト川村さんはもちろんなんですけど、はい、ベーシスト片野五郎さんと、あと MPC で熊井五郎さん、ダブル五郎をお迎えして、はい、4人でバンドで編成でやりますので、よかったらぜひお待ちしております。あの他にもたくさんフェスやらいろいろありますので、うんうん、あのぜひホームページ等チェックしていただけたら嬉しいです。
SNS などもねぜひチェックしていただきたいですね、はい、いやキネマクラブっていうのがいいですね。
素敵なところですよね。
雰囲気めっちゃいいですよ ね、
うん、2人で階段降りちゃいます。
いや、うん、あそこ降りてみたいんですよ。そうなんです。
2人で降りるとなんかまたちょっと意味がなんかあれですよね。、
はい、
すごい
私やらせてください。
それは君やったらいい。
私にお願いします。
どんな登場なのか、はい、そしてネイルの方も、はい、ぜひね、あの華やかに、
ネイルね、確かに、
確かに
楽しんでライブでもつけてくださいね、
はい、ありがとうございます。、うん、
さあということでコゼットジョリープレゼンツラディオボーテ、今日はシンガーソングライターの中村恵美さんとプロデューサーギタリスト岡村博さん、ダブルでお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。コゼットジョリープレゼンツラディオボーテ。This part of the program was brought to you by Cosette Jolie.